Radio from Chicago. How's it going? You good? サクズラジオ from シカゴのお時間です。この番組ではシカゴで活動する日本人スタンダップコメディアンのサク柳川が現地からニュースやポップカルチャーを通して見るアメリカの今、リアルなアメリカを皆様にお届けいたします。この番組はオンリーワンよりナンバーワンのビールでありたいグースアイランドの提供でお送りいたします。私、鈴木誠也選手に会ってきました。サク柳川です。そして本日もお相手はは
い、私進行役サエコです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。ということで会えたねこれはね、まあなんというか、まあこれはね当然の流れではあるんだよね。
あ、そう、うん、まあ、言うとったもんね。
いや、そうよ。でも鈴木誠也選手ね、もう今カブスでも大活躍、うん、月間最優秀新人賞まで取ってもシカゴの顔になりつつある方ですよ、うん、もう今球場行っても一番声援大きいから。
あ、そう。
そんないわばシカゴ一の野球選手。
なるほど。
まあ各言う私もシカゴズベストスタンダップコメディアンと呼ばれますから
うん、あ、そう。
いいマッチアップだったよ。
あ、そう、うん、
シカゴというこの街にとってこの2人の出会いベスト meets the best だよね、これ。
うん、
ベストはベストに、最高は最高に合うべきっていうね。はい、まあ、とか言ってますけども、もうこのぐらいで前置きはいいんじゃないですかね。あの、そう、いや実はね、あの、鈴木選手のエージェントの方がいて、まあ、沢井義信さんという日本人の方なんやけど、はい、その方が日本からシカゴに来られたんですよ、今回。あの、ちょっとね、あの 短期だけどね、
はいはい、
でこの方も実はすごくって、うん、1998年あの伝説の甲子園、うん、松坂大輔投手が、はい、あの春夏連覇した時あったじゃないですか、
うんうんうん、
あれ甲子園の決勝戦ってノーヒットノーランしてはんのよ。
へー。
でその時の相手、まあ、要は甲子園準優勝校が京都成章高校やったんやけど、うん、はいはいはい、その時のキャプテンでショートが沢井さんですよ。
あ、そうやったよね。
そうですよ。でそっから同志社行かれて、はい、社会人野球までされて、
へ、
でもその後引退したんだけど、
はいはい、
その後アスリートのマネジメントする会社に入られて、そこで上原浩二さんね、うん、あの巨人から、
はいはい、
ね、カブスでもプレーされましたけど、うん、ボストンレッドソックスとかにもありましたけど、うん、彼の担当になって、うん、メジャーに来るようになって、
なるほど、
で独立して今上原さんとか鈴木誠也君も所属するマネジメントオフィスの社長というね、
うん、
という方なんですが、この沢井さんと僕実は草野球のリーグが一緒で、
はいはい、
もうずっと対戦したこともあったし、
あ、そうなんや、
だからちゃんとこうお話ししたことって実はなかったんやけど、はい、まあ、グラウンドでお互い知ってるよみたいな感じで、で、まあ、今回シカゴに来られるってことで、
はい、
まあ、ご案内させていただいたりご飯とか食べたりしたんですよ、
うんうんうんうん、
でその流れでカブスの試合の後に誠也君にちょこっとこう挨拶だけさせていただいたという、
は
い、
も
う本当それだけです、
ね、はいはい、
そう、だから冒頭大げさに言いましたけど、うん、あれはあの釣りみたいなもんですみんなあそこで聞いて おってなるっていうね、まあ、
あ
の、
ね、
あの冒頭聞いてる時点で、まあ、多分普段から聞いてくれてる人なんだろうけどね。
ああ、まあね、
そうそう、だから週刊誌のタイトルとしてだよね、はい、何回あの中釣り広告に騙されたことか。
あ、そう、
なんかさ、
うん、
エースがね、こうエースガチンコ対決みたいに書いてる時があって、
はいはい、
でそのさガチンコってカタカナで書いてくれたらいいねんけど、うん、ひらがなで書いてるもんやから、
はいはい、
エースガチンコ対決に見える時があって、
あ、ガで切ってもたんや。
そう、しかも延長13回って書いてあって
もう意味わからへんやん。
いやいや、もう相当な持久戦だったんだろうなっていうのはあったよねっていうのをあので中学生ぐらいの時に電車で思ってたよね、やっぱり。だから
中学生そうでしょうね。
そう、まあ、これはまあ僕が勝手に釣られてるだけだったんだ
けど、そうです、う
ん、これは全然多分メディアも釣る気はなかったよね本当にね、っていう、どうでもいいんですよそんな話はでも、いや、そうそうだ、誠也君やってきましたけど、うん、身長180センチとか言ってるからさ、
うん、
僕よりちょっと大きいだけなんだけど、
うんうんうん、
なんかねむちゃむちゃ大きく感じたよ。なんかなんていうの、厚みがすごくってさ、
あ、そうなんや、
もう胸板とかさ、
はいはいはい、
腕とかもすごくて、まあそりゃさあんだけメジャーリーガーと張り合うねんから、
うん、
まあ、体大きくないとあかんよなと思いますし、うんうん、もうね走攻守3拍子揃ってる選手ってのはね、うんうん、やっぱもう体がすごいなっていうのをね、本当に改めて感じましたね、本当に。まあ、でもさ僕なんかこう本当に偉そうにするつもり全くないねんけど、
うん、
ちょっとだけねシカゴ長く住んでますから、
うん、
なんかほんまにわからんこととかねあったらね、今後助けになれたらいいよねぐらいにはね、うん、ちょっと思ってますよ。だって我々2人もさ、
うん、
こういろんな方々にねこう助けていただいて、シカゴ初めて来た時にもう分かれへんかったやん、何も。
あ、
そう、道路もあ、こんなマーケットあんのみたいな、こんなアジア人マーケットあんのみたいなところをさ教えてもらって、そういう情報とかだけでもありがたかったりするじゃないですか。そういうふうに助けられてきたから、うん、まあ我々もね、こうなんかちょっとでも助けになれたらなというのはちょっと本当に思ったりもしますけどね、うん、 うん、それで言うとね、あの沢井さんと試合終わった後せいや君こう待ってるじゃないですか、うん、はい、その日さ、うん、気温2度ですよ。
あ、寒いね。
むっちゃ風も強いしさ、
あの雨ちょっと雨っぽかった、
小雨混じりやね、はいはいはい、本当。でもせいや君やっぱすごいのは、うん、試合後残って練習してはんのよ。
あ、そう、
打ち込んで、
さすがですね。
でもその体のケアとかもなして、はいはい、もう一番最後にクラブハウスを出てくるわけですよ。僕ら結局ねクラブハウスの前で、うん、あれもう1時間半ぐらい待ってたんちゃうかな、試合終わった後もう極寒の中、うん、でこれもちろん僕ら勝手に待ってただけやから、
全然、ね、あ、そうかそうか、まあご本人知らんもんね、
知らん知らん、はいはいはい、もうそうそう、だからもうそれ僕らは勝手にね、しかも沢井さんがもうホットコーヒーおごってくれてるから、うん、もうあったかいの飲みながら、うん、もうその寒さはそこまで問題じゃなかったんやけど、はい、なんか結構いろいろ楽しく喋ってたのよ、草野球の話とかさ、いろいろ高校野球の話とかさ、うん、ほんなんかつかつかつかって一人の日本人の女性が歩いてきはって、うん、おー沢井ちゃんみたいな、
へ
ー、で聞いたら、うん、日本のテレビのディレクターの方らしいのよ。で、まあ、今回、まあ、ニュースで鈴木誠也君のことを取り上げるから取材に来てるらしいんですよ、
うん、
でまあね、日本のメディアもたくさんいるじゃない、リグリーフィールドね、
うん
うん、もう注目度も高いですから。でその方はもともと沢井さんと面識あったみたい で、
はいはい、
でなんかもう沢井さんも聞かせてくれてさ、うん、その方にこう僕のことを紹介してくれてんやけど、
うん、
あのこちら佐久君です、シカゴで舞台に立ってるコメディアンですって言ったら、うん、その人食い気味に、
はい、
あ、芸人って言ってきてちょっと沢井さんもね、まあちょっとこうなんかおって空気になったから、
うん、
その、うん、な、あのまああのコメディアンやんな、なって言われて、そしたら、え、何？大道芸みたいなのやるの？って。もうこれさ、こういうのもまあ僕も慣れてるから、もういいね、もうその慣れてから、うん、まあこれはもうまたね説明した方がいいなと思って、はいはい、
うん、
あのそのマイク一本で喋る芸能なんですよって言ったら、
うん、
あ、そうなの？英語で？あ、じゃあ面白いか分かんないから笑えないわって。
どそれだよね、いいね、
笑えない、笑えない、
そこ行き、
そっか、
そこをピックアップした。
で、え、ってかさ、こっちでテレビとか出てんのって、あ、まあまあたまにちょこちょこちょこっと、あ、そうなんだ、じゃあ日本来たらテレビ出してあげるよ、ん、出してあげる、出してあげる、あ、ありがとうございますこれぐらいの声のボリュームやったよ。そう、もうとにかくすごいのよ。だからもう今会話始まってまだ1分ぐらいやったんやけど、
うん、
もう分かったのは、
うん、
デリカシーとモラルとリスペクトがないのよもう3拍子揃ってないのよ全部が。
こんな感じじゃないの、ディレクターの人とかって。
いや、怒られるわ、怒られるディレクターに。いっぱいいい人いるんだから別にこの人も悪気がないのよ。
なんか、うん、それ別に悪い、悪い、うん、
さ、だからただ単にデリカシー、モラル、リスペクト3拍子揃ってないだけなの
よ。
そう、もう、めっちゃ意味ある。そう、それでもまあそっからもとにかくグイグイ来はんねんけど、うん、いやもう私さ、アメリカやだわ、もうなんかもうご飯も美味しくないでしょ、で店員の対応とかも最悪だもんね、もうこんなとこ住んでられないし、もうこんなとこもう住んでる人の気持ちが分かんないわって
へ
え、あの僕実はあのここを住んでてあのここからすぐのところ住んでるんですよね、
うん、
でもさ悔しになってきたから僕
は、はいはい、
ね、
うん、
もうちょっともう言うしかないと思って、いやでもシカゴって美味しいとこ結構あるんですよって言ったら、うん、あ、そうなの、じゃあリスト沢井ちゃんに送っといて送っといて、あ、分かりました、送りますリスト、あ、はいね、もうその後僕言ったのが、
うん、
いやでも僕ね、あの外食してるとお金とかすぐなくなってしまうんで、うん、ほとんど実は自炊なんですけどね、はい、あ、そうなんだ、じゃあせいや君にもお家でご飯作って待っててあげなよ、きっと喜ぶよ、お家で作って待ってる、あ、
嫁か言うて
作って待っておりますなんかさ、こういう人ってでも一定数いるやん、うん、世の中に、なんていうの、こう、
でも悪気ないやんこの人、
そういうことなんだ、いやだから
ちょっと悪意がないじゃない、
そうなんですよ、だからいい人なんだよきっと、うん、だそのコミュニケーションの仕方がちょっとまあ変化球なんだろうね、本当に
変化球とかストレートなだけなんじゃないの、
まあそうやな、だからまあ詰まったよねストレートに、だいぶ僕はもう差し込まれたよねこれ、
ちゃった、
だからなんていうの、一生関わることもないやろし、気にすることないやん、うん、こんなもん、そんなもん自分の中でも100も承知やねんけど、うん、でもなんかものすごいさエネルギー持ってかれてもってさ、
なんかさくちゃんが引っかかっちゃったやろな、
そう、なんかいやもう寒さのせいもあったかもしれんよ、うん、確かにもうこの時ホットコーヒーはもう冷凍になってたから、
そうやろね、冷凍って、
うん、言ったことないけどな冷凍、うん、そう、もうズーンってなって、
うん、
でそのままのテンションで制約にあのシカゴで何かあったら聞いてください、何でもしますからご飯も、
う
ん、ご飯も作って待ってますっていう感じで挨拶して、
はい、
もう一人でね、まあ、リグリーフィールドから近いですから、
うん、
もう15分ぐらい歩いて帰ったんやけど、うん、もう帰りながらずっとため息ですよ、
なんで
っていう、もしかもため息は真っ白だったよ
エナジーめっちゃ持ってかれてるやん
持ってかれたな、ほんまびっくりした、何やったのあの時間っていう、なんかはあっていう言葉を発したよね、ため息じゃなくてあれはあはね、セリフだったね、
セリフやった、
うん、倉本壮の脚本だと点々点だけどね、あれはもうあの中に10個の感想込めろって言われるから もう何やったんやろあれっていうのだけだったけどね。でもだからあれも本当ね、あの道中にバッティングセンターあったら、うん、もうスーツのままもう思いっきり打ち込んでたと思うよ、北王子金也みたいに。もうとにかくもうむしゃくしゃを全部もうボールに込めて、よかったよバッティングセンターなくてアメリカにはね、本当に。
いやでもあれやん、リーグの練習
か。いやいや、あれはほんまのなんかもうバッティングの練習場みたいになってるやん、
うん、なってる。
そんなとこじゃないねんもうそう。でも家帰ってからもさ、なんかこう思い出すのはもう聖夜君の顔じゃないのよ、あいつの顔なんよ。もう
ちょっと気になってるやん。
そやで、いやこれもう恋してんのかなと思うぐらいあいつの顔がどんどんどんどん浮かんできて、うん、なんもうその日のさ晩ご飯自分で作っててんけど、はい、作ってる時もあこれ聖夜君に作ったら喜んでくれると思うよっていう、うん、喜んでくれるってあいつの顔が出てくんだ本当に。その日の夜夢にも出てきたからね。なんか
大好きやもん。
もうせやろ、うん、こんな恋したことないぐらいやで、うん、本当にあいつの前でなんか大道芸やってたもん僕、夢の中では
い、いあのね、いや意外とこう人って合わんの人ってあるよ、あるやんかって思うけど、これは合ってるんやろな、これは恋するためにあったんでしょうね。
いやー、
は
い、もうなんかな、なんかもっと頑張らなあかんと思ったよね本当にな。なんかでもさ、この番組こうやってボロクソ言うてからの後々急接近ってパターン結構あるやんか今まで。
あ、そうなの。
いやそれはもうその選手のユーリさんのな事例もそうやろ、あとその隣の、うん、まあ、隣のあのブチ切れたやつは、まあ、急接近はしてないか、
出てたよ、
パグ抱っこしたぐらい、パグを抱っこしたというか撫でたぐらいやね、はいはいはい、そういうのありますから、もしかしたらなんかあるかもしれないっていうね、こうご期待ですよ。
なるほどね。
そうそうそう、だからスポンサーから連絡が来ませんって言って来たでしょあの後。
ああ、そうかそうか、
そういうのもあるかもしれないから。
そうやね、
そうですよ、テレビ出してくれるかもしれない、出してやるよって言われてんだから
出していただきましょう。
かもしくはシカゴ一の大道芸人になるかもしれないここからね本当に。別にこれ大道芸人をバカにしてるわけじゃないからね、うん、これ言い方がねちょっと気に食わなかった、
はいはいはい、
大道芸人っていう、なんかちょっと跳ねてんなっていう、うん、
はいはい、わかるよ、
語尾跳ねてんなっていうのがありましたからね、うん、腹立つな、なんかな、もう腹立つ、たもう今日のこの番組のね間中ずっとあの人の顔を浮かべながら僕喋れますから
大好き
大好きでございます。ということで今週も行ってみましょう、最初のコーナーです。 Goose Island Presents What's Happening America。 さてこのコーナーでは毎週今起きているホットなアメリカのニュースを独自の視点で皆様にお届けいたします。政治の文化、そしてちょっとおバカなニュースまでアメリカの今をランキング形式でお伝えいたします。ということで、
はい
ね、ようやく春が来たんじゃないですか今日
今日夏よ、もう外だって78度やから25、
そう25度ですよ、
55度ぐらい
や
ね、
そうですよ、あの夏です、春をすっ飛ばしたね本当に、ね、
なんかあったんやけどね、チロチロこう70度何だから20度前後ぐらいの時、ね、
でもだってそんな数日前はさ、僕は白い息を吐きながらさ、ため息とともに帰ったんだから、はいはい、結局あれがなんか今思い返すと最後の寒い日やったんちゃうかなっていう ね、
そうやね、うん、気にしすぎやいよね
まあでもそうはゴールデンウィークも明けたんでしょ。
あ、そっか、そうやね、
いかがお過ごしですか、ね、皆さん本当にね楽しそうやね、なんかいろんなとこ行ってさ、本当に
そうかな、みんな皆さん、
そうよ、こっちはため息しかついてないんだから、
うーん
本当にね、そういうことでね、もうあいつふざけやがってねということでもうニュース行こう本当に、今日のニュースなかなかにね時間がかかる3本ありますから、ちょっとニュースの方に行きたいと思います、お願いします。
第3位、中絶を認める判決を覆す草案が異例のリーク。1973年に最高裁が人工妊娠中絶を認めた判決、いわゆるロー対ウェイド判決を覆す草案がリークし、国内に衝撃が走っているとのことです。
来ました大ニュース、
うん、
びっくりしたねこれほんまにね、
先週
そうそうそうそうそう、ね、だまあね、この番組でもねずっと扱ってきた、
そうですね、
ロー対ウェイド判決でございますけども、うん、まあ、女性が人工妊娠中絶をする権利を認めた1973年の、まあ、最高裁の判決ですよね、
うん、
まあ、だこれによって人工妊娠中絶を禁止する法律を違憲無効化したということなんですよ、はい、 まあ、でもこれが長らくアメリカを二分する議論になっておりまして、うん、いわゆるプロライフ、プロチョイス、命が優先か、うん、選択する権利が優先かという問題ですよね、うんう
ん、はい、
でまあ、キリスト教原理主義の人が多く住む南部や中西部の州では人工妊娠中絶はまあ教義に反するということで、まあ、アラバマ州、ルイジアナ州など多くの州では近年ハートビート法といって胎児の心音が確認されて以後の人工妊娠中絶を認めないという州法が誕生してきたわけです、
はい、
でこれさ、だ怖いのは執刀医にもさ、うん、レイプ犯より重たい禁錮99年が課されるという、ね、本当厳しい罰がね、あるということでした。あとルイジアナ州では中絶したら女性は死刑だというね、本当にね、うわ厳しいなっていうのがね、成立してきたわけなんですよね、まあ、ただそんな中で最高裁の、この 判例というものを、うん、ロータイ・ウェイド判決というのを根拠に連邦法では女性に中絶の権利を認めてきたわけですよね、はい、1973年から、うん、で、まあ、つまりどういうことがあるかというと、まあ、最高裁が人工妊娠中絶を認めているので、うん、仮にさっき言った各州で、ね、言ったああいうハートビート法みたいな法律を作っても、うん、訴訟で差し止めできるわけですよ、
うんうんうん、
で実際の効力っていうのがなかなかねこうまだ、なんとかこう発行できないようにしていたわけなんですよね、はいうんうん、ただ最高裁というのは基本的に憲法判断を行う機関ですから、うん、9人の合議制でね、はい、行うわけなんですが、うん、この9人の判事っていうのは大統領に選ばれて基本的には終身雇用なわけですよ、はい、で今9人の内訳がどうなっているかというとですね、はい、6対3で保守が優勢だという状況なんですよね、うん、つまり、まあ、保守に有利な、まあ、憲法判断がなされる
はい、
可能性があるという中でですね、うん5月2日1週間前ですよね、うん、政治に特化したメディアであるポリティコがあるスクープ記事を出したんですよ、うん
はい、
でこれサミュエル・アリート最高裁判事という人がいるんですが、うん、このねロータイ・ウェイド判決について彼がいや判決は甚だしく間違っていると書いた原稿があると、うん、でそれを入手したと、はい、ポリティコが報じたわけですよ、
はい、
ちなみにこのサミュエル・アリート最高裁判事ってどういう人かというと、うん、今現在72歳なんですけども、うん、イタリア系なんですよ。
へ
で2006年にジョージ・ W ・ブッシュ息子の方でね、はいはいうん、に任命された、まあ、保守派ですよ、
うん、
っていうか彼がそういうふうに言っているという、うんスクープが出たわけですよ。
なるほどね。
でもこんなのがねもう公表前に出ちゃってるわけじゃない、うん、最高裁の判決草案をさ、うん、公表前に外部にね漏らしてしまうっていうのはもう本当こんなことは現代において前例がなかったからこそ、うん
はいはい
まあ、大きなニュースとして、うん報じられたんですけども、はい、この、まあ、アリート判事ですけども、うん、第1項と書かれた草案で、憲法の定めを守り人工中絶の問題を国民に選ばれた代表たちの手に戻す時が来ているんだと説いてるわけですよ、
はい、
要は中絶権の是非は議会が審議すべきだということですよね、
うん
でまあ、このロータイ・ウェイド判決に関しても論理展開が極めて脆弱で弊害をもたらしたとも書いているらしくてですね、しかもね人工中絶の権利はこの国の歴史や伝統に深く根ざしたものではないというのが私の結論だと書いているんですよ、
うん、
だからこの伝統とかさ、
うん、
この歴史ってじゃあ何を言ってるんだっていうところで、まあ、その13世紀の、
はい
まあ、文献とかをこう引用したりとかしてて、いやいやいや古すぎるでしょ鎌倉時代じゃない？
あ、そうか。
そうですよ。
いい国、いい国作ろう。
そうそう、だから1200年代だから、うんね、そうですよ。鎌倉時代のお前引いてきてどうなってんだっていうね、ところとかあったりするわけですよ。アメリカがまだない時代だ
ろう。そうですよ。
っていうこととかがね、まあいろいろ言われたりして、うんまあ、もちろんすぐさま民主党の幹部、チャック・シューマー上院、院内総務とナンシー・ペロシ下院議長が連名で抗議と非難の声明を出したんですよね。うん、でこのね、声明もちょっと、なんかちょっとずれてんちゃうかなと思うんですけど、うん、もし報道が正確なら最高裁は過去50年間で最大の権利の規制を実施する構えている、そしてそれは女性に対してだけではなく全てのアメリカ人に対しての権利の規制だ、共和党が任命した判事たちがロータイ・ウェイドを覆す判断をするのならそれは実に忌まわしい歴史上最悪の判断として記憶されるだろう、リンカーンとアイゼンハワーの政党は今やトランプ党になり下がってしまったね、だからまあもちろんこれトランプのような主義だということはあるし、うんまあ、現在でもねトランプの影響力共和党で非常に大きいですけど、はい、なんかここトランプではないんじゃないのとはちょっと ね、まあ、ね思う気は ね、うんうんうん、そのねしますよね、これは もう、もっともっと前からなんなら ね、うんうん、ないあの存在している問題ですし、うんうん、でまあ、加えてですね人工妊娠中絶の権利を法律に明記してそれを法制化するという法案をもう11日にも採決にかけるということをね表明したわけなんですが、ちなみにこのリークされた文書っていうのはですね2月に裁判所内で回覧されたものらしいんですよ。でこの草案ってミシシッピ州が妊娠15週目以降の中絶を禁止したことを争う訴訟に関するもので、
はい、
だから15週以降なんてもう自覚ないからね女性はもう妊娠したことに、
う
ん、で僕分かった口言ってるけどそういう風に言われてますよね
まあまあまあ、
そうそう、
ね、ハートビートは何週やったら6週やったら、
そうそうそう、だから気づきようがないんだって、ね、
まあ15週やったら
うん、まあちょっと異変っていう異変っていうかな、ね、まあ自分普段と違うことは、ね、うん、分かるかもしれんけどさ、
けど気づかない人も多いでしょうね、おるやろうなっていうところでね、だから実質まあもうほぼできないっていう ね法案だったわけですよね、
うん、
で、まあ、これに関して連邦最高裁は今年の7月初めまでにこの訴えについての判断を示すという見通しで、
はい、
まあ、このロー対ウェイド判決がじゃあもう維持されるのかどうかっていうのが非常に大きな注目を集めているわけですよね、うんうん、でこのポリティコの、まあ記事によると、
はい、
このアリーと判事を含め、今判事のうち5人が今回の、
うん、
多数意見に同意していると、だから、まあ、民主党の大統領に選ばれている3人はもちろん反対意見ですから、うん、今その作戦に取り掛かってるんだけど、
はいはい、
まあ、6人のうち5人が少なくともこの多数意見に同意しているんだということですよね、
うん、
で、まあ、今ジョージ・ブッシュに選ばれたもう一人のジョン・ロバーツ最高裁長官がいるんですが、うん、じゃあ今回ねどういうふうに判断するかっていうのは分かってないわけですよね、うん、まあ、だけどもしねこれもこのアリート判事の草案が多数意見として示されることになれば、はい、
うん、
ね、これ本当に人工中絶権っていうのが、
うん、
まあ、そのアクセスする権利がね、
うん、
合衆国憲法で保障されたものだという判例が覆るわけですから、
そうね、
このターンオーバーはね、うん、結構大きな影響が出るんじゃないかというふうに言われてましてね、
うんうん、
実はですねこの最高裁がねロー対ウェイド判決を覆すという事態にこれ備えて、
うん、
もうすでに多くの州がもう州法を整備してますから、
あら、
これトリガー法って言うんですよね、トリガーって引き金のね、
うんうん
うん、と、まあ、トリガー法って言って、うん、要はもう最高裁が中絶の禁止を認めた瞬間にもう今やっつって自動的に州でも成立すると、
うん、
だからこの草案が最高裁の判決として下されてしまうと、うん、もうたちまち22州、もうだから半分近くだよ ね、
そう
だ
ね、
の州で人工中絶が全面禁止される可能性がある、
うん
うん、だから本当になんか我々は今シカゴというかまあイリノイにいるからあれだけどさ、
うん、
もう全然違う国というふうに思っちゃうぐらいね、違う、
まあね、この法律、
そうなんですよね、
うん、
でしかもこの漏洩がどういうルートだったのかっていうのがね全く分かってないらしいんですよね。でもこれさ最高裁の評価を甚だしく傷つけることにはなってるじゃない、
もう
漏らして、
うんうん、
漏れちゃってんのみたいな、
そうだ
ね、ね、内部からの告発かもしれないし、うん、どういうルートかっていうのはまだ分からないんですが、
うん、
でさっきの最高裁長官のね、ロバーツさんがね、今連邦捜査局いわゆる FBI などによる調査を進めているということで、はい、うん、だからね、どうやってリークしたのかっていうのはね、もちろん、まあ、これもちろんね、うん、中間選挙のこととかありますから、はいはいはい、
うん、
そことの兼ね合いもね疑わざるを得ないしさ、
まあね、うん、
まあ、どうなるのかなと思うんですが、うん、データだけで見てみてもね、2019年のアメリカのデータなんですが、うん、約63万件の中絶っていうのが人工中絶が報告されてるわけなんですよ、うん、でもこれは10年前の2010年と比べると 18% 減少しているんだって、
うん
うん
うん、
でまあ妊娠を中絶する女性の過半数は20代、
うん、
まあ、56.9% だったと、
うん、
いうことなんですよね。で、まあ、人種別に見てみると、
はい、
まあ、白人が 33.4%、うん、黒人が 38.4% だったと、うん、いうことなんですが、アメリカって本当さ、うん、未婚の10代の母親がもう先進国で一番多いんですよ、
うん
うん、だからまあそれも大きな社会問題になってるし、
そうやね、
まあ、それだけじゃなくてさ、そのさっきも言ったけど、そのレイプとかで、
そこなんよね、
そっちなんですよ、
そうそう、望まれないなんていうのね、そうそう、望まない形で妊娠して女の人にトラウマ残したままね出産しやっていうのを濃くなお話であった、
それじゃないんだって、殺人罪だぞと、
そうそう、
でしかもその生まれた後のことも考えてないんじゃないかっていう反対派の意見とか非常に多くてですね、
そ
うだね、う
ん、その辺もねちょっと法整備とかいろいろせなあかんと、
そうそう、うん、もちろんそういうこともあって、まあ、このリークのニュースから全米で抗議運動というのが起こりまして、
はい、
大規模なものだとワシントン DC でのデモには500人近く参加したと言われてますし、うん、まあ、これ多くの企業も社員の支援をもう表明していて、
うん、
もう本当キリがないんだけど、挙げると、
うん、
ゴールドマンサックス、アマゾン、
はいはい、
ウーバー、リーバイスとかも中絶がダメな州から違う州で手術する場合には、
うん、
旅の、ね、お金とかを負担しますよって福利厚生プランを作ったりなんかね、
でもこの人ドネーションはしてるけどね、
そうそうそう、
そのアンチアボーションのポリティカルグループに、
そうなんだよ、だから、
ね、
そのまあ、
ね、
ダブルスタンダードじゃないんだけど、そうそう、まあいろいろね、
ウォルマートとか、うん、
そうそう、だからそのウォルマートとかもね、そのいわゆる、アーカンソーにあったりするから、
うん、そうそうそう、
じゃあそこの州との兼ね合いとか、
そうそうね、結局はポリティカル
な感じ、うん、ね、いろんな風に左右されるっていうのはね、まあ、あるかなと思いますけども、
うん、
まあ、本当にこれ政治的にもね大きな関心を集めることになってるから、
ね、
だ11月にはねもう中間選挙があるじゃないですか、さっきもちらっと言いましたけど、でこの中絶権をめぐる政治論争っていうのがこれも改めて再燃するということが予想されます。毎回争点ではあるんだけど、
まあね
まあ、今回一般的に争点と言われていたのはさ、もうインフレどうすんのとか移民どうすんの、はいはい、あとまあウクライナ情勢どうすんの、まあ、コロナに関してもまだどうすんのだよ ね、
は
いはい、ということがあったわけなんですけれども、まあ、バイデン政権今支持率 42% じゃないですか。これはもう起死回生の言ってたとちょっと捉える可能性はあるよね。
まあね、確かに。
そうだからまあこのね今ずっとバイデン政権ってこの人権問題っていうものをさ、うん、あの一つのテーマにずっと掲げてやってきてる政権ですから、
はい、
この人工中絶じゃあプロチョイスということを掲げながら、うん、まあ、戦うことにはなるのかなと、うん、ブルームバーグとかはバイデン政権にこれ追い風だっていうふうに書いてたね。
そっか、
まあね、だからそっちがリークしたんじゃないか
み
たい
な、ね、まあね、まあまあありえるね、
話ではあるし、まあ、でも必ずこの一つの大きなキーポイントに、
はい、
中間選挙においてはなっていくということはまあ間違いないでしょうね。はい、ということでね、あの注目しておいてほしいんですけども、これじゃあちなみにあのエンターテインメントの方でどういう反応があったのかということなんだけど、
はい、
先週の土曜日、
うん、
サタデーナイトライブがね NBC で放送されましたけど、はいはい、司会がねあのベネディクト・カンバーバッチだったのよ。だからイギリス人じゃないですか、
はいはいはい、
あのシャーロックとかね、はいはいはい、イミテーションゲームとか出てる人ですけど、
うん、
であの T シャツ着てたんだけど、はい、胸に1973って書いてたんでね、
うん、
だからもう要はロータイ・ウェイドを支持しますっていうことですよ。
なるほど、
別にこの人が1973がラッキーナンバーとかじゃないから
1973年生まれでもないよってことね。
そうそうそう、そう、まあ、これ明確なそういう意思表示だっていうことだと思うんですけど、うん、まあ、しかもオープニングのねコールドオープニングってあのコントがあるんですけど、はいはい、このアリーとハンジを徹底的にいじってるわけですよ。でコントの舞台は13世紀、
うん、アメリカない、
そうそう、あのみんなねそういう中世の服を着てるんですよ、はいはいはい、もうだから源の頼朝みたいな服着てるん
だけどそうなんかな
そうそう、で、まあ、ナレーションでね、うん、アリーとハンジが17世紀の法律学者の考え方やったり、はい、13世紀の法律を根拠に女性の権利を制限してしようとしているんだっていう背景を説明しつつ、うん、
はい、
ね、その画面の中で演じてるのは支配階級っぽいベネディクト・カンバーバッチの、
うん、
なんていうのこうちょっといい感じの服着てさ、かつらかぶった、
はい、
人と、あとまあ2人のコメディアンがね、
うん、
こうなんかちょっとアホっぽい感じなんだよ。でそれなんかこう女性の生殖権をどう統治するかっていうのを議論してるわけですよ、
うん、
13世紀っぽく、
うん、
前時代的に、
はいはい、
で、将来ねこの判決アップデートする必要なんか全くないんですよ、1235年に我々が決めたんだからっていうふうにそこで宣言して、うん、
はい、
まあ、要は今のアリーとハンジの行動を揶揄しつつ、まあ、批判してるわけですよ、ね、まあ、いつの時代のことを言ってんねんっていうことだよ ね、
うんう
ん
う
ん、っていうコントをやっていたっていうことがね、うん、ありましたから、なかなか痛烈だよね、
うん、
うん、そうそう、で、まあ、この番組の、ね、人気コーナーでもありますけども、その実際にあったニュースということを、うん、まあ、風刺しながら、
はいはい、
こうニュースキャスターに扮するコメディアン2人がね、
うん、
こうニュースを紹介していくウィークエンドアップデートっていう、はい、まあ、目玉コーナーがあるんですけど、うん、ここですごかったのはね、コリン・ジョストっていう、うん、まあ、コメディアンが、
うん、
皆さん明日は母の日です、あなたがなりたくてもなりたくなくてもというですよ ね、 これね、
結構痛烈な
一行だけどね、いろいろ詰まってるからね、
ちょっとパンチが、うん、そうそうそう、ちょっと重たいね、
そうなんですよっていうのがねありましたから、
はい、
まあでもこれも皆さんがねそれぞれ正解はないですから、もう考えるきっかけにねしてくれば、一生こんなのさもう意見ってね、平行線じゃないけど、プロチョイスの人がプロライフになることも、
う
ん、プロライフの人がプロチョイスになることもあまりないことじゃないですか、う
ん、
でも
まあなんかきっかけがない限りはないんじゃない、
そうそうそう、よっぽどのことかな、だからね、お互いお互い対話をしながら、私はこっちの意見でもこういう意見もあるよねという中でやっていくしかないし、これをポリティカルに、まあ、ポリティカルが取り込んでいくっていうね、
うん、
まあ、今構造があるわけじゃないですか、はいはい、その支持を取るために、
うんうん、
まあ、でもそれだけじゃもちろんそんな単純な話でもないし、
ないんだけどね、
まあそうだ、人権を考えると特に女性からすると、いやそれはきついでしょと思うことはもちろんねたくさんあるよね、
そうやね、
でもこの番組もずっと扱ってきましたけども、はい、それぞれ一人一人がね考えてくれれば、いいのかなとはね、ちょっと思います、
はい、
2位いきましょうか。
第2位、デイブ・シャペルステージ上でネタ中にタックルを受ける。ロサンゼルスで行われたネットフリックス・イザ・ジョーク・フェスティバルにて5月3日ネタを披露していたスタンドアップコメディアンのデイブ・シャペルが男にタックルを受けるという事件が起こったとのことです
いやこれも衝撃やで、本当にな、 クリス・ロックに引き続き、
ね、
1ヶ月でな2個あるなんてな、1ヶ月ちょいでな、そうそうそう、そう、まあ、今回はねこの番組を何度も紹介してます、はいはい、今最も影響力のあるスタンダップコメディアンデイブ・シャペル、
ちょっとなんかもうお騒がせコメディアンみたいになってるやん、
そうよ
ちょっと
この番組ではな、ゴートですよ、 GOAT、はい、ヤギじゃないですグレイテスト・オブ・オール・タイムということでね、史上最高のコメディアンなんていうふうに言われている彼なんですが、ね、今回ネットフリックスが主催するコメディフェスティバル、ネットフリックス・イズ・ア・ジョーク・フェスティバルっていうのがあったんですけど、はいはい、俺すごいんだよ、もう日本で全く知られてないだろうけど、もうなんていうの、本当コーチェラとかさ、ロラパルーザぐらいの大きいコメディのフェスティバルで、その音楽フェスぐらいすごい規模でやるものなんだけど、4月28日から5月8日まで、だからそんな期間は長くないんだよね、ロサンゼルスでやってるコメディのフェスで、もうネットフリックスが主催ですから、ネットフリックスに出てくるようなもう世界的なコメディアンの公演をライブで見られるっていう、
めっちゃいいやん、
めっちゃ予算かけてるイベントで、
すごい人ばっか
だ
よね、
そうやで、だってこの日もハリウッドボールって言ってもキャパ2万人ぐらいのところで、
あ、そう、
スポーツのところですから、うん、そこで、はいはい、まあ、目玉イベントとしてこのデイブ・シャペルがヘッドライナーだったの、
うん、
司会ジェイミー・フォックスやからね、
あ、そう、
でエイミー・シューマー、はいはい、ケビン・ハート、クリス・ロックとか、あ、ものすごいメンバーが出てるという、
フラフィーはいた、フラフィーはいた、
フラフィーは、あ、でもこのフェスティバルに出てる、
あ、出てる、
うん、出てる出てる、
そうだよね、
イグレシアスね、
はい、
ゲブリアル・イグレシアス、ね、
面白いですよ、
本当にいろんな人がね、うん、もう出てるイベントですから、
うん、
でこのデイブ・シャペルが出たのが5月3日の夜だったんですけど、はいはい、もう満員のハリウッドボールでネタをしてたわけですよ、うん、そしたら突然客席におった観客の一人、これ23歳の男なんだけど、うん、突如舞台上にもうバーッと走ってって、
はい、
デイブ・シャペルに向かってもう猛タックルを仕掛けたんですよね、
らら
しかもその手にはなんかこう武器持ってるぞみたいな、
結局
これ後々レプリカのナイフだったってことが分かったんだけど、
うん、
でデイブ・シャペルもさ急にそんな喋ってる時にさ、
うん、
タックルされる思わへんやん、
うん、
で一回倒れかけるけども、まあ、幸いね怪我はなかったと、
はいはい、
っていうのもやっぱタックルが少し甘かったんだろうね、
え、
そだから日大が感覚にやったのの方が全然クリティカルだった、
ね、あれはダメですよ、もうプロっていうかね、もうあれはもうガチ
真後ろから
ね、もうあれはね、はい、
あれもうみんな忘れてるよね、
あったね、あれ結構衝撃やった、うん、あれはね、あのビデオは結構衝撃やった
真後ろからやったもんね、うん、あれもすごかったけどね、
ノーガードやったもんね、
そうそうそう、
後ろからかわいそう
結局ね、そのタックルした男は警備員にすぐ取り押さえられたんやけど、はいはい、裏に連れてかれるやん、
うん、
俺もデイブ・シャペルのセキュリティにボッコボコにされたらって、
う
ん、いやもうこれさ腕がもう反対方向に曲がっちゃってんねんか、
あらららららら
で顔もあざだらけで、
マジで
そのままその人がストレッチャーで運ばれていく画像がネット上に拡散してんねんけど、うん、これもなかなか波紋を呼んでですね、やりすぎやろというね、
う
ん、
腕反対方向って、いや取り押さえてるだけじゃあかんかったん、
いやそうやね、いやだけどそのナイフ持ってたとかさ、いろいろあったのかもしれないし、
分かるけどボコボコにするで、
ボコボコやで、ほんまびっくりするわ、うわこれもうちょっとうわって僕目を追いたくなるぐらい、でもそれがもう画像がバーってもネット上にね、もう拡散してましたから、でもまあ完全に危なかったね、これおもちゃのナイフだったからよかったけどさ、うん、もうね、銃だったらね、あの死んでた可能性がありましたから、
うん、
ね、だからクリス・ロックの件も含めね、本当にこれ衝撃をね、
はいはい、
与えたということなんですけども、うん、まあ、ただこれね、まあ、この番組でも紹介した時にネットフリックスとデイブ・シャペルにはね遺恨があったっていう話を ね、
はいはいはいはい、
しましたけども、ね、昨年リリースしたデイブ・シャペルのスタンドアップスペシャルで、うん、てかまあこれまでもそうやった、その昨年のだけじゃなく、
うん、
それまでずっとそうやったんやけど、
うん、
必要にさ LGBTQ とりわけトランスジェンダーに対するジョークを連発してたわけですよ、
はいはい、
で、まあ、のそれがまあオフェンシブつまり攻撃的だということで、うん、ね、ネットフリックス社の社員も含め、うん、LGBTQ コミュニティから大きな批判があったよね、はいはい、
で
も
やったね、なんか
ネットフリックス社員はもうボイコットすると、
うん、
こんな会社で やってられへんみたいなのにまで発展してしまったと、うん、はい、いうことなんだけど、まあ、ちなみに今回の犯人の動機って分かってないんですよ、もう釈放されてんだけど3万ドルかなんか払って、
あら
でも動機って分かってないんだけど、
ファンかどうかも分かってないんかな、
そう、うん、でも そのさトランスジェンダージョークとかに対する一連のそういう発言への抗議だったんじゃないかという憶測も飛んだよ、でも結局分かってなくて何にも、
あそう、
うん、ただあの、まあ、当のデイブ・シャペルはもうどこ吹く数ですタックルで一回こけかけるやんか、
うん、
でもすぐショー再開して、
はい、
あいつ多分トランスだなっていう、
あら言うてもだ
あのだからもう自分のことにタックルしてくるやつはそういうことだろうみたいなって会場大爆笑、
うん、
もうこれに対してもちろん LGBTQ コミュニティは、うん、お前反省してへんなっていうふうにもう批判もう反省してなさそうだもんね、
まあしてないでしょ
う、うんうん、だそれはね デイブ・シャペルらしいというふうに言っていいのか分かんないですけども、うんうん、ただこの日ですね、同じイベントに参加していたクリス・ロックもですね、
あら、
袖で見てたんだけど、舞台に飛び入りで上がってきて、うんうん、デイブ・シャペルとハグを交わして一言、うん、あれ今のあれウィル・スミスこれ大爆笑なんですよね。
面白いな、
ね、うん、だからまあ そんなことがあったんですけど、うん、ちなみにこの一件を受けて僕が出ていた翌日のシカゴのショーのね、開演前アナウンスがあるんですけど、
はいはい、
まあ、コメディアンがこう影マイクでやるんだよね、うん、会場の皆様、当初の開演に先立ちまして改めてお願いです。先日オスカーでコメディアンが舞台上で平手打ちに遭うという痛ましい事件が起きました。そしてなんとまた今度はタックル事件が起きてしまいました。どうかどうかそんなことなさらぬようショーを楽しみくださいみたいな感じで言って、
うん、
この会場も沸いてたね。だからみんな知ってたってことだよね。
なるほどね。
そう、ちなみにラフファクトリーはね、なんかセキュリティを強化するっていう声明を出してましたね。本当にまだそんな、まあね、僕らのレベルとかだとそんなにないのかなとも思うし、でもむしろなんかさ、そのナイフとかさ、会場でなんか持ち物検査みたいなするはずやんか。
そうやね。
それでね、うん、なんか気づけんかと、もうザルやんけっていうのはちょっとありますけどね。
まあレプリカやったからいいって言われたかな。
そ
りゃないよね。
そうそうね、だからもう金属探知機とかでね、うん、やってーなとか思ったりするけどね。これ別にコメディとかだけじゃなくて、いろんなショーでさ、だからカントリーフェスでさ、銃でさ撃たれたのかあってやんか、銃乱射とかの、うん、ね、だから怖いなっていうのはね、うん、思いますということでね。まあでもほら、先週ちょうどネットフリックスのニュースやってやん、ネットフリックスのさ、株価が下落してますよみたいな。
はいはいはい、やった
ね。これからのこの声の流れですから、これ流れいいね、これね。伏線あるよっていうね、ところでね。
あ、そう。
1のニュースいきましょう。
第1位、ジョニー・デップの DV 騒動はいかに、全米が裁判に注目。俳優のジョニー・デップが女優で元妻のアンバー・ハードを名誉毀損で訴えている裁判で、多くの新証言が連日テレビで放送され、大きな話題になっているとのことです、
ね、ということで、うん、ゴシップラジオ
ようやく来たね、
うん、
ゴシップラジオらしいの
ね。えやっぱでもなんだろうね、この先週さ、ジョニー・デップのさ、よく言うサビっていう英語をウィークリーイングリッシュでやったじゃないですか、はいはいはい、
ジョニー・デップがっていうか、
キャプテン・ジャック・スパローがね、はいはい、やっぱいい流れだよね、伏線あってね、本当にね。
貯めとったやろ、このためにこのネタもうずっとやってるのに。
この裁判ずっとやってるもんな、
ずっとやってるよ。
だからまあ、でもそうそう、だからさ、そんなことまでっていうのがさ、赤裸々に語られてさ、テレビでね流されてるわけじゃないんで、うん、全米が裁判に注目って言ったけど、別に僕個人は割とどうでもよくて、
うん、そう、面白い、もうなんかね、これコメディ見てる感じ。
そうそうそう、だからなんだろう、わざわざ生放送で食い入るように見るかっつったらそんなことないなと思って、一日振り返るテレビ版ニュースとかでいいかなぐらい。
あ
だ、うん、そうっていうのはねありますけどね、うん、でも結構やっぱニュースには少なくなるよね。
なってるなってる、もうソーシャルメディアとかもさ、も
うそうよ、
ジャスティス・フォー・ジョニー・デップとかさ、
そうそう、うん、だからどっちの味方とかさ
あるもんね。
そうあるし、まあでもこの裁判自体も4月12日から始まってますから、はい、もう1ヶ月近いんだね、うん、俺も ねただもう毎回驚きの証言は出てきますからね、ということでね。
面白い、あのね、ロイヤーチームも面白いですよ、これ。特に元嫁の方が
ね、お金がいっぱい動いてんだから、いいロイヤー入ってんでしょこれ多分。
いやと思うやん、もうほんま見てみても、アンバーハード側のもうね、ほんまおもろい、もうあれはコメディです。コメディセントラルです、あれ。本当、
なるほどな。そう、まあでもジョニー・デップは皆さんご存知ですよね、
日本。まあ、まあ、ファンの人も多いんじゃないの。
そうだよね、
それこそカリビアン、パイレーツ・オブ・
カリビアンもそうやな。そう、何が一番好きですか。一番ジョニーデップ。
申し訳ないですけど、あんまり興味がない。
あ、そう、ジョニーデップ。
チョコレート工場かな、多分唯一チャーリーのかな、はいはい、だから見たことなくて、カリビアン。
あ、いやいや、あ、そうな、
今この、
あ、違う、ジョニーデップの出演作品で何が一番好きですか。
だから
興味がないんだ。
そう、だからないからさ、
裁判までなかったんや。
そう、だからこの裁判見て、もうジョニーデップの返答を見て、もうめっちゃすごいのよこの人、
はいはいはい、
もうそこで大好きになって、あカリビアン見ようと思って、バイレーツ・オブ・カリビアン全部見なと思って。
あ、そうなんだ。ギルバート・グレープ見てみてください、僕一番好き
な。
あれとかすごいいいなと思って、ね、
あれジョニー・デップやっけ。
そうそうそう、お兄ちゃん役ね、ディカプリオのお兄ちゃん役、ね、
あれお兄ちゃんジョニー・デップやったっけ。
そうそうそうそう、
あ、じゃあそれ見てるわ。
それ、ね、
あとそれ好き、
うん、ね、すごくいい。
ディカプリオ好きなので、それです。
なるほどね、
はいはい、
そうだ、結局ね、2015年に女優のこのアンバー・ハードと結婚してて、うん、はいはい、2016年にはもう離婚申請がアンバーの方から出されてるらしいんでしょ。
15ヶ月かな、なんか結
婚。そうかそうか、
うん、
でその理由が要はジョニーによる DV だったというふうに言われてて、
うん、
でまあその動画とかがさ、なんかいろいろなんかこう罵倒してる動画、はいはいはい、怒鳴りつけてる動画とかがいろいろ流出して話題になったわけですよ、
はい、
でそのまあ証拠として提出したりとかして、うん、まあ、これ離婚が成立し、でその 慰謝料みたいなのね、
7ミリオンね、
そうそう、はい、慈善事業に寄付しますみたいなことが、そこで交わされて、ね、うん、まあ、それがじゃあ実際なってないやんけとか、まあ、それいろいろあるんだけど、そうそう、うん、まあ、実際にこの時にイギリスの大衆紙サンっていうのがあるんですけど、はい、うん、ジョニー・デップのことをワイフビーターって書いてあるね、うん、ワイフをビートする人、うん、だからまあつましばきみたいなことですよね。
つましばきね。
つましばきって、
まあ、これあのタンクトップのことじゃないです
よ。っていうことを、まあ、名誉毀損だとして、はい、ジョニー・デップ側がイギリスで名誉毀損の裁判を起こしたんだけど、うん、これが棄却されたんだよね。そうそう、まあ、つまりだからもうイギリスの裁判所から DV はあったって判断されたということなんですよ。うん、そうそう、でもこれ上訴したんだけど、うん、結局これで出演予定の映画降板したりとかね、しましたから。
ディズニーからね、こう手引かれたりとかいろいろあったもんね。
そうそうそう。そうなんですよ。うん、ね、まあ、今回の裁判どういうものかというと、はい、このアンバーが DV 被害者としての経験をワシントンポスト紙に綴ったんだよね、うん、だこの論説をめぐってジョニー・デップ側は損害賠償5000万ドル求めている一方で、うん、まあ、同じ記事の中で別にアンバー側からしたら、いやジョニーって名指ししてないっすよみたいな、
明らかに言ってない読んだら明らかに、ね、それしか考えない、まあまあまあね、まあまあ、
1億ドル、1億ドルの損害賠償
カウンター、そう、
そう、こういうのね、あの反訴ってやつですよね、はいはい、っていうのの、まあ、裁判が行われてるということなんですけど、まあ、とにかくなんか激しいよね、もうなんか毎日口論したらしいよね、
これね、あの音源とか、音源っていうか、そうそうそう、ね、あの、けどすごい
すごいね、うん、なんかでもさ、もう、もう5年じゃあ6年前とかなわけじゃない、うんうん、7年6年前なんてさ、うん、もうその鮮明に覚えてなかったですよね、喧嘩の
覚えてないよね、
こう言ったみたいなさ、うん、でまあジョニー・デップ曰く、いや僕が暴力を振るったことって一度も実際ないんですと、
そうだから自分の人生で女の人に殴っ、あの手を挙げたこと一回もないって言ってたもん、
そうそう、う
ん、
むしろ殴られとったのは自分ですと、あざ、うん、もあったでしょみたいなこと言った
り、ね、そうそう、被害者は自分ですってね、 DV の、
うん、でもアンバー曰く、いや私何度も殴られて、それをこのなんかちょっと厚めのファンデーションで、
うん、あのカバーしてとかね、
そしたらそのファンデーションを、まあ、その時期に発売してへんかった
みたいな、してませんとかって、ね、いろいろ出てきてるんですよね、
そうそう、いろいろそういうのが毎日出てきてて、
そうだ、元嫁とかもあのジョニー・デップはそんな人じゃないからびっくりですみたいなね、
周りのね証言とかも出てきたりとかして、そうそう、まあ、そういう感じなんだけど、うん、でこれ今ジョニー・デップの映画がね公開できない状態になってるんですよね、
あそう、
保留状態
だ、見えひんもんね、
そうだからさ、水俣っていうね、
はいはい、
あの水俣っていう映画、うん、すごいいい作品なんだけど、うん、これとかもさ、もう一部だけなんですよ、僕結構あの知人が出てるんですけど、
へ、
ね、気の毒だよね、なんかせっかく撮ったのにっていうところで、ね、うん、だから本当にね今 DV に対して社会的な制裁が厳しいじゃないですか、はいはい、アメリカって、うん、日本と比べても非常に厳しいかなと思いますよ、日本は逆にほら薬物とかだとさ、
うん、
捕まったらその人の CD 全部さ、 CD
や
から
さ、あ、そうやね、薬物、はいはいはい、
iTunes から消すとかあるけど、なんか DV はね、うん、
そこまで、
そう、逆にアメリカの方がそういう措置を取られることが多いかなっていうのを思うわけですよ、それで言うとね、あの MLB でも DV に対する非常に厳しい処分が最近下ったんですけど、うん、ロサンゼルスドジャースに、うん、ピッチャーでトレバー・バウアーっていう選手がいるのね、う
ん、
で
聞いたことある、顔が出てこないけど、
もうだからスターピッチャーですから、で去年3年1億200万ドルの超大型契約でドジャースに移籍したんですよ、はい、うん、だけどもう移籍結構間もなく、うん、サンディエゴ在住の女性から性的暴行で告発されたの、
うん、あらら、
でその時にこうなんて言うんだろうな、性的関係を持った女性なんだけど、うん、その人バウアーと、
うん、
こうもう切り傷とかさ、あのあざとかの顔出し写真とかを
暴行されたみたい、
そうそうそう、はいはい、その病院での治療が必要なほどの怪我を負ったっていうのを主張したんだけど、一方でバウアー側はこの両者の間でラフな性行為っていうのはもう合意の上だったっていうのを強調したわけですよ、
うんうん、
で女性とのテキストメッセージを裁判で提出するなど、もう徹底的に徹底抗戦の姿勢を見せたんですよ、うん、でこの結果どうなったかっていうと、はい、裁判所は女性が求めていたバウアーへの接近禁止令を棄却して、
あら、
検察もバウアーを不起訴処分にしたわけ、つまり刑事責任はなしという判断を下したんですよ、うん、でもまあこの裁判とか行われてる間、うん、まあ、去年もシーズンやってたじゃないですか、
うんうんうん、
でも MLB と選手会合意の上で、実は昨年の7月から有給の謹慎処分が続いてたんですよね、
は
い、
ああそうなんや、
そう、
まあ、結果が出るまではちょっとってことだよね、
そうそうそう、うん、そうなんですよ、でもそうやって検察のさ、うん、まあ不起訴というね結果が出るじゃないですか、
うん、
ただ実は MLB にはリーグ独自で定める DV や性的暴行、幼児虐待へのポリシーがあって、過去14名がこのポリシーに反したとして出場停止処分を受けているんですよ、
うん、
ね、まあ、処分を与える権限っていうのは選手会同意の上でコミッショナーに一任されてて、ああこれ刑事責任の有無に関係なく処分が下されてきたっていう、まあ、歴史がある。
もう独自なんやね。
そうそう、本当に、うん、だから本当に MLB 独自の調査で、うん、今回も、まあ、検察のその判断が出た後、うんうんうん、2ヶ月調査した結果、
うん、
今回4月29日に、
はい、
処分が決まったんですが、なんと324試合つまり2シーズン丸々の出場停止処分が下りました。
お
これね、史上最も重い処分ですよ。
あ、そう、何を掴んだのね MLB は。
そうだ、なんか掴んだのか、うん、まあ、あとはそのバウアーが結構これまで物言うアスリートだったんですよね。
あ、そう、
連盟とかだから、そこの
なんか嫌われてるんじゃないか
とかいうふうに言われてるのもあるんだけど、まあ、もうバウアーはここからもいや、その意義申し立てて、
うんうん、
また戦っていくってことを言ってるんだけど、
大変やね、女の人との裁判だとこれ MLB
そうそうそう、だそれぐらい本当に重いってことなんだけど、でもね、いや本当最近やっぱ重くなってきてるっていう感じがあって、例えばね、過去カブスにも在籍したチャップマンっていうピッチャーがいるんですけど、うん、奥さんに発砲してんだよね。
なんだと
夫婦喧嘩の流れで威嚇射撃してんだよ。
あかんかん、あかんかん、そんな。
でも30試合の停止処分。
あ、そう。
同じくカブスにいたアディソン・ラッセルって選手がいるんですけど、うん、奥さんに DV をしたという時に40試合出場停止。
何、カブスは DV メンバーばっかなの？
そうですよ。いや本当そう。だからこれ、ね、僕ね、アディソン・ラッセルがこの40試合の出場停止処分から開けて、
うんうん、
復帰した試合たまたまスタジアムにいたんだけど、うん、スタジアムから総ブーイングだったからね、
は
い、地元のファンも。そうだから、やっぱそれぐらいやっぱ厳しいよね、みんな知ってるし、そのニュースは、ね、うん、だからまあね、あのこのバウアーもだって今ね31歳ですけど、ここから2年間試合投げられないっていうのは、うん、まあ選手としては致命的かなとは思いますよ。
もうだから何、契約終わっちゃうの？期間
ジャストの、うん、あの契約はこれで終わりだよね。だしかも今回は給料出ないから、この2年間。いやだから本当にね、まあ、ドジャースとしてもさ、でも痛手だよね。
まあまあそれはそうね、だって、うん、それはそれはそう、
大型契約で、
うん、
あらまあカブス3連敗したけどね、この3日あの2日間ドジャース。
あ、そう
強いわドジャース。
あ、そう、
むちゃくちゃ強いわ。
いや、やっぱほら、まあ、DV のメンツ多いやんカブスやっぱ
それ。いやもう誰もおらんからそうだから、とにかくね、 DV には今厳しい処分が下るっていうのがね、今のアメリカ
だから。なんかやっぱこういうなんていうかな、まあ、この DV もそうやし、うん、性差別なんていうの、こうレイプとかもそうやけどさ、うんうん、厳しいよね、このなんていうの、このオフェンダーに対する。
そうなん
か、ジェールとか、あの刑務所とか、
ね、そうだ、
刑務所行って一番なんていうの、その最下いろんな罪で行った人の中で、うん、刑務所の中でもやっぱそのなんていうの、こう服役してる人の中でランクがあって、はいはい、一番低い人ってやっぱレイピストやねんって、もう一番ボコにされるらしい、もうほんとインメイトから。
なるほどな、うん、なんかショーシャンクの空にでもそんなあったもんな。
あ、そう、
な
んか本当に、あの本当になんていうの、なんか社会的に見て一番下劣な恋みたいな感じなんか、うん、アメリカで見られてる。
でもそう考えたら、さっきのさ3位のニュースにもさ戻っていくけどさ、
そうやね、
それにも、ね、うん、そういう中絶を認めないっていうのはなかなかちょっとね、
そうね、
まあ、怖いなというふうに、ね、思いますから、うん、というね、アメリカの現状サビということで、以上Good Side and Presents What's Happening アメリカのコーナーでございました。ここから私が極めて個人的に1週間を振り返るサクズウィークリーアップデート魔界のお話全略シカゴよりのコーナーですということなんですが、そう、僕さ、木曜日か、
うん、
阪大でちょっと教えてくるんですよ。
あら、
なんかまあこれオンラインなんだけど、
うん、
あの学部生向けのパン教っていうの、うん、
一般教養、はい、パン教だったね、懐かしい、久々聞いたパン教って
世界は今っていうなんか授業でいろんな先生がこう出ていくらしいんですけど、うん、なんかまあアメリカの今とかコメディの今をちょっと教えてくださいみたいな言われたんでね、うん、しかもなんかあの課題を設定して評価しないといけないんだって。このラジオ聞いて感想書いてこいでいいよね、
あエッセイ書いてって。
そうそうそう、
でもそれ自分も採点せなあかんないの、自分が
全部単位を出すから、僕はもう
読まぬ気満々やん。
白ヤギさんって言われてますから白ヤギさんで
食べるの黒ヤギさんになろう、
黒ヤギさんもな、あのかだから採点しても食べられちゃうんだ
そう
それはもうあれですよ。でもなんか何らかんだね、毎年阪大でこう教える機会があるっていうのは本当にありがたいなと思いますよ。
うん、
もうね、伊達に土佐回りの大道芸人やってないですから本当にね、
めっちゃ根に持ってるよ大道芸人
そうそう、でもなんかさ、パン教って良かったよね、なんか、
うん、私なんかパン教の方が結構いい、自分が取ってたなんていうの、あのメジャーの、
あの専門な
専門の科目よりもパン教の方がなんか
出会いがあるよね、そのなんかなんていうの、
あ、出会い
よくわかんないさ、
まあ、違う文学部なんて違う学部のことの
出会いは人との出会いじゃないです、ごめんなさい、学問との出会いです。
あ、そっちか、あ、そういうことね。
あの、そんなチャラくないです。あ、サイコさんみたいに
違う、チャラないわ。
そういや、だからなんかさ、その駒にたまたまここ取ら何個か取んなきゃいけないなみたいな、うん、あるやん、うん、で、この授業受けてみたら全然意外と興味ないと思ってたのにおもろいやんみたいなさ。
あ、
そうそう、なんか僕スウェーデンのなんかこう文化、北欧の文化みたいな、
うんうん、
北欧映画とかを見せてくれたりとかするのとかさ、はいはいはい、ラテンアメリカの文化とか、そう、面白かったけどね。
あ、そう、私も心理学とかとって面白かったな。
あ、そんなも取れたんや、
うんうん、
そうか、
すごい面白かった。
あれ経営学部でしたっけ、経済学部、
経営やね、
経営か、
経営やけどパン教で、
そう、ね、
まあ、空いてるコマ取るやん、うん、で心理学も発達心理学かなんかやったんかな、本当はそうなんやねんけど、先生が面白い先生やって、例えば恋愛に関する心理学と、はいはいはい、吊り橋効果ってあるやんか、あれ吊り橋テストして、はいはい、それと恋愛に関してみたいな、こういろいろな、こうなんて、うちらの学生の目線でのトピックに合わせた心理学に合わせてくれるっていうか、だからすごい面白くって、
いまだに、
うん、だからあの心理学取ればよかったと思ってメジャーねと思ったぐらい、うん、
さ、本当はさ、まあ東大とかそうやけど、そうやって一般教養をいろいろ取って、うん、そっから自分の専修を決めるみたいなさやつでも全然いいよね。
だからアメリカみたいなやり方にした方がさ、だから最初、日本はそう、だから日本は最初にさ、はい、学部決めて、はい、試験やんか、
そうそうそう、
じゃなくってアメリカみたいに入ってこう興味があるものって分からへんやん、そうそうそう、高校から
18歳の時は分からへんもんな。
私はアメリカみたいなやり方の方がいいとは思うやけどね、なんか、
そう、まあそういう大学ももちろんあります
から、ね、まあまああるんやろうけどね、
そうそう、うん、ICU とかそうじゃなかったかな、なんかそういうのとかね、うん、なんかあるといいかなって。だからさ、僕の今回授業、まあ、何話すか多分決め、ね、まだ決めてないんやけど、 それでなんかちょっとあれ、ちょっとこれ演劇学とか音楽学やってみたいなっつって、
うん、
そっちね、
そ
転化する人とかね、いても面白い ね、あと、まあ、別に自分の興味あるものを見つけてくれる人がね、うん、いればねいいかなというふうに思いますのでね、うん、みんな耳の穴かっぽじを聞いとけよということで。
いや、この子らがリスナーに生徒がいるとは分からへん
そうやな、あとでこれ聞かすから、課題ラジオ。
あ、そういうことか、そういうことか、
ということでね、
今んとこあのちゃんと切り取って、うん、
ここまで
聞いた証拠やで言
う
て
そう、ということで今週のサークスウィークリーアップデート幕あるお話全略シカゴよりのコーナーは、はい、ここまで聞いた人単位あげますでございましたここで番組を機の皆様にお願いです。サクズレイディオ from シカゴでは番組をご支援していただける方々を随時募集しております。世界中でポッドキャストそして YouTube などでお聞きいただけるこの番組には皆様のお力が必要です。シカゴからアメリカの今を積極的に継続的に発信できるお力添えいただける方々、企業様でいらっしゃいましたら、サクズレイディオ @gmail.com までご連絡を。ペンモやペイパルアカウントでのご参加も可能となっております。ポッドキャストの概要ページのこちらのアドレスにお願いいたします。どのような形でも構いません、皆様のご協力が必要です。ぜひともよろしくお願いいたします。ということで次のコーナー、サクズウィークリーイングリッシュ。
はい、このコーナーでは便利な英語表現や今アメリカで流行りのフレーズを紹介していきます。今すぐにでも使える、そして使いたくなるようなフレッシュな英語を一緒に学んでいきましょう。
ということでですね、まあ今日ね、一連の流れこれちゃんと来てますから、
はい、
さっきちょっと使ったというか、さっきご紹介した、フェスティバルの単語からいきましょう、うん、みんな知ってる単語でしょ、ジョークジョークっていうね
ジョークって何なのかな、ジョーク
ジョークですよ、まあ冗談って意味じゃない、またもうジョークですよね、だけどこれね、例えば Netflix is a joke、 Netflix is a joke っていうのは、うんうん、まあ本物じゃねえよ、あいつはフェイクだみたいな時のフェイク、うんうん、だから He's a joke とかさ、
はいはいはい、
ね、そういう風に言ったりしますから、それは、はいはい、自虐してんだよね、
そうやね、
Netflix is a joke、 Netflix なんてしょうもないよみたいな、うん、そういうのの時にジョークって言いますから、うん、これ意外と日本だと伝わってなかったりして、
あ、なるほどね、
うん、だからそうジョークっていうのはもうなんかもうしょうもなとか、うん、偽物だよみたいなね、イメージでね、使っていただければいいかなという言葉なので、はい、ね、Repeat after me、 ジョークジョーク。ということで次のコーナーです。アスクサク。
アスクサクでは毎週リスナーの皆様からのお便りを募集しています。ご質問からお悩み、ご感想など何でも構いません。ラジオネームを書きの上、サクズレイディオ @gmail.com、 サクズレイディオ @gmail.com、 SAKUSRADIO@gmail.com までお送りください、
ね、ということでね、
うん、
今日もね一件ご紹介したいなと思います。はい、ラジオネームマドレーヌさん、サクさん、サイコさん、おばんでやす、
おばんどす、
京都から聞いてます、マドレーヌと申します。私は南座の近くでおばんざい屋をやっています。今度お二人食べに来てくださいね、アメリカの物価上昇が連日ニュースになっていますが、外食なども高いでしょうね。お二人は普段自炊してはるんですか？アジアンマーケットもあると言うてはりましたけども、そちらで絶対に食べられない作れない日本食は何ですか、ということで、
うん、
なんかちょっと京都のアピールがちょっと
てか、ね、やっぱ京弁になっちゃうよね。
そうなんですよ。おばんでやすって書いてるんだもん。
いやね、
おばんどすってね、言ったことないよね。ほら
言ったことないよね、これ。そうそう、初めてだよね。
しかもおばんざいやっていう ね、おばんざいとかでもないよね、こっちね、本当にね。
おばんざいってお惣菜？
お惣菜なんかでもなんていうの、ほらいろいろこうさ、カウンターにさ、
京都ネギ？ああそういうことか、スタイル。
そうそう、バイキングみたいにできるじゃないけどさ、サブウェイみたいな選べるやん。このひじきの煮物とこの揚げ出しとみたいな、ああいうのとかなんかないかなと思ってね、なんかあったらいいんだろうけど、でも高いんだろうねと思うね。1個7ドル8ドルとかしてさ、4品とかいったらさ、
もうだから白人マーケットでできるよね。
そうそうそう、だからそれでさ、ちょっと日本酒とか出したらさ、おばんざいとかね、ありそうですよね、本当に。まあそういうのなんかあるってことなんですが、まあ、確かにね、さっきバイデンのインフレの話しましたけど、バイデン政権の課題インフレの話しましたけど、高いよね、物価上昇ってところ
ね。だからその辺に生じてさ、今なんかさ、やっぱサーチャージじゃないけどさ、ちょっとしたなんかサニタイ、まあコビットからやけどサニタイゼーションフィーとかなんとかフィーとかってさ、 3% とかってね、やってるとこもあるもんね。
そうなんですよ。なんかなんでこれこんな、あれなんなんかあれよあれよという間に足されてったらみたいなね、
とかしれっとメニューあれ上がってるやんみたいな。
そうなんです、
ね、1,2 ドル上がってても意外と大きいじゃない。
そうなんだよね、しかも積もってっからな、で何だっけ、自炊してはるんですか、アジアンマーケットもあると言うてはりましたが、そっちこっちで絶対に食べられない、作れない日本食な。
これでもいい質問やねと思ったけど、よく考えて。
そうやな、でも僕はこれ一般的に言われてることかもしれないですけど、こっちで食べたいなと思うもの、生卵かけご飯
食べれるやん。
違うんだよこれ本当に。みんなね、当たるって言うじゃない。
マジで
サルモネラが、
オーガニックのエッグやったら大丈夫って。
違う違う、もうオーガニックの、でも僕のお腹の状態が良くなかったら当たるようにできてんだから。
でもカキフライ食べてもみんな当たる人でしちゃん、免疫が弱ってる
ぞ。カキフライで当たる人もいるよね、でもたまに本当に
弱い人。いるいるな本当に、
生ガキはさ、まあ、
生ガキだけじゃなくて本当いるよねたまに。
いやちょっと怖いなと思って、だからさ、さすがに本番前とかはちょっとさ、生卵かけご飯怖いもんな。そういうのだから、まあ、一般的にちょっとやめた方がいいよと言われてるのは生卵かけご飯とかあるよね。
あそうなんや。まあまあでもどうなの、まあ、だって日本食のレストランとかですき焼きでもあの生卵をオーガニックでやっぱオプションで出してはるレストランあるし、
ね、殻があかんやっけ、
そうそう、殻にそうそう菌がついてる、だからなんかね、
なんかあります、最後さ、
私思ったんが、てっちりてっさ
無理やな、
フグだから、フグをまあさばける人がおったとしても、あれってもうほんまフレッシュで持ってかんとあかんやんか、で速攻食べなあかんやんか、だから
な、
ここシカゴで
てっちりやったらいけんじゃん。
あ、てっちりはいけるか、でもてっさって見たことないかも。だからお寿司屋さんとかあるやんか、お刺身とかいろんなアジとかさ、まあなんかいろんなあるけど、フグはないんじゃないか な、
な、
んか
な、ちなみにパファーフィッシュとかね、
そうパファーフィッシュ、
パファ、
はい、
パフパフってなるからね、
パフ、パファ、
はい、そうね、のとかがね、あかな、フグはな、
売ってるかな、売ってないよね、だ
って見たことないもん、
だからやっぱだ
いたい、まあ本気出したらさ、日本であるお魚とか結構手に入る気がする。
そうだから、まあハマ、まあ普通のハマチツナサーモンぐらいは絶対いけるやんか、マグロとか、ね、
で貝も結構あるからな、
貝もあるし、
ウニもあるもんな、ウニなんてこっちのサンタバーバラのやつとかめっちゃ美味しいもんな。
そうやね、カリフォルニア産のウニも有名やもんね。
そうそうそう、だから
あと何があるかな、まあ何でも、
まあ何でもな、あと基本あと冷凍しても美味しいお魚とか、シカゴね海ないですけど美味しかったりする
から、まあ基本何でもいけるやんか、な、日本の島味とか、まあそういう普通のさ、小肌とかなんかそういうのも、まあ、あるやんか、レストランに出せるとかあるし、
そうやな、だから
唯一見たことないフグかなと思って。
確かにな、まあでもこのね、自炊してはるんですかっていう質問からいくとさ、やっぱこうなんかこう自分でね作る方が安いし、まあね、まあね、自分でやることが多いし、なんかそれこそアジアンマーケットもあるから、あんまりなんかこう困ったりはしてないですけどね。
でも作れないもの
あんまないよねとは思うんだよね。まあ割と満足してけど、でも日本に行った方が安いし美味しいってのはもちろんあるんだけど、
そうやね、
まあ大体作ろうと思ったら作れるっていうのはねありますから。
まあでもなんていうの、こう日本食のマーケットってほら郊外にしかないやんか、日本食のグローサリーストアみたいなのって、シカゴはね、あのコリアン系とか、
そうそうそう、
ベトナム中国系はあるけど、ってなると意外と大葉とか手に入らなかったですね。
あ、大葉な
んか韓国系ないやん、ゴマの葉はあるけどさ、
育ててる人もおるもんな、
育ってるもん、
やっぱね、そうやな、ああいうの些細なのがね、あったりだ、なんか自炊はね、自炊でね楽しいなと思うんですけど、作ってれば作ってるほど、 あのお家で作って待ってあげたら聖夜君喜ぶ。あいつがまた出てくるんだよ本当に。
大好きやん
恋してるからね、ということでこの番組では毎週リスナーの皆様、サクラテスの皆様からのお便り募集しております。宛先はサクズレイディオ @gmail.com ということで、私サク柳川、インスタグラム、 YouTube 公式サイトなどでも随時情報を発信しております。お聞きの方々はインスタグラムのサク柳川、 YouTube のサク柳川公式チャンネルをフォローしてください。そして今お聞きのサクズレイディオシカゴ、もしお気に召した方々がいらっしゃいましたら、ぜひ SNS などでシェア告知してください。口コミでこのラジオの魅力が広まると非常に我々も嬉しく思います。そして改めて私の著書エラップスタンドアップが好評発売中です。現在 Amazon で購入が可能です。ローマ字でサク柳川と検索してください。これ読んだら単位あげるよ、ぜひぜひよろしくお願いいたします。ということでね、そうそう、来週、そうか、もう早いね、もう5月の中旬ですよ、来週になったらね。
じゃあね、なんか、ね、夏やねんけど ね、
夏ね、そうなんですよ。
明日80度かな、もう27度とかまで。
うわ、もう夏やな、
夏日和やん、
ね、なるほどね、皆さんもね、お体気をつけていただければと。
今どうなの、いい天気か、今
天気やろ、今気持ちいいよ、もう梅雨前のね、一番いいところですからね。
朝日は梅雨前やね。
行楽楽しんでいただければと思います、はい、ということで、お相手はさっきやる側
最高でした、
へい、バイバイ。